さて、今回はですね、アウトドア事業者向けのビジネスウェブメディア、アウトサイドワークスで見つけた、ちょっと興味深い記事を掘り下げてみたいと思います。
はい。
藤田和樹さんという方への、インタビュー記事なんですが、藤田さん、キャンプ場に Wi-Fi って聞くと、自然の中でデジタルデトックスしたいのにって、まあ普通思いますよね。
まあ、まずそう考えますよね、普通は。
ですよね。でもこの記事を読むと、なんかこう、今のアウトドア体験での接続性みたいなものの意味とか、
はい、
あと藤田さんの挑戦っていうのが、見えてくるんです。
なるほど。
なので今日はこの藤田さんという人物像と、彼が取り組んでいるキャンプ場 Wi-Fi プロジェクト、この核心部分を、一緒に見ていければなと。
はい。面白そうですね。
まずですね、この藤田さん、経歴がすごくユニークで、
ほう、
静岡の浜松市天竜区にあるキャンプ場の、小川キャンプフィールドと小川の里オートキャンプ場、ここの管理人さんなんですけど、
ええ、
お自身をキャンプしない系管理人って呼んでるんですよ。
へえ、キャンプしないのに管理人。
そうなんです。普通逆じゃないですか。
確かにその視点が面白いですね。
でもその彼がですね、日本一の IoT キャンプ場を目指すって言って、広域のフリー Wi-Fi、 これを構築することに成功してると。
それはすごいですね。
さらに他のキャンプ場のオーナーさんが抱えている、まあ技術的な課題とか、うん、そういうのを解決するサポートサービスまで立ち上げて。
ああ、なるほど。ご自身の経験から。
ええ、しかも2023年には大きな水害からの復興も経験されているそうで。
大変な経験も乗り越えてということですね。
で、そのキャンプしないのになぜ Wi-Fi 整備にそんなに力を入れているのか。
そこがポイントですよね。
不思議ですよね。
背景にはやっぱり利用者のニーズが変化してるみたいですね。オートキャンプ白書2024っていうのを見ると、
はい、
キャンパーさんの、21.6% が Wi-Fi を求めてると。
結構いますね、2割以上。
で、ネット予約を重視する人も 35.5% で、これ年々増えてるらしいんです。
なるほど。予約は確かにネットが便利ですもんね。
そうなんです。でも特に地方のキャンプ場だと Wi-Fi の整備がまあ追いついていない。
あ、それはありそうですね。
藤田さん自身もその管理人として運営する中でそのギャップを感じていたと。
はい。
特に地方のオーナーさんがこう技術的な知識がなかったり、どの業者を選べばいいかわからなかったりして、導入を諦めちゃってる現状を何とかしたいと。
なるほど。そういう思いが原点なんですね。
ええ。もしかしたら、そのキャンプしないっていう視点だからこそ、利用者とか運営側のインフラ面の課題により目が向いたのかもしれませんね。
ああ、それはあるかもしれないですね。客観的に見れるというか。
ええ。
でもキャンプ場って Wi-Fi 引くの普通の建物とかよりなんか難しそうなイメージありますけど。
まさにおっしゃる通りで、キャンプ場特有の難しさっていうのがやっぱりありますね。
例えばどういう？
まず山中部とかだとそもそも光回線自体が来てないっていう場所が多い。
ああ、根本的な問題が。
そうなんです。それに敷地が広大じゃないですか。
広いですね。
全体をカバーしようとするとアクセスポイントがたくさん必要になるんですけど、模擬とか地形とかが電波を遮断しちゃうんで。
ああ、なるほど。単純に置けばいいってもんじゃない。
ええ。あと電源の確保とかも課題になったり、だから普通の施設とはまあ全然違うノウハウがいるんですね。
結構大変なんですね。ここで言う IoT キャンプ場って具体的にはどういうイメージなんですか？
ああ、それは単に Wi-Fi が使えるっていうだけじゃなくて、例えばセンサーで混雑状況を把握したりとか、スマホでバーベキューの場所を予約できたりとか。
へえ。
そういうネット接続を活用して利便性とか管理の効率をぐっと高めた、まあ次世代型のキャンプ場っていう感じですね。
なるほど。未来のキャンプ場って感じですね。それでその藤田さんのサービスっていうのは具体的にどんなことを？
今のところはですね、個別のキャンプ場の状況とか、あと予算に合わせてこうオーダーメイドで相談に乗るっていうのが中心みたいです。
ほうほう。
いきなり全体じゃなくて、例えば管理棟の周りだけとか、そういう段階的な導入プランを提案したり。
現実的なんですね。
ええ。コストパフォーマンスを重視して、あとオーナーさんが業者選べで失敗したくないみたいな、そういう不安にも寄り添う形をとっているようです。
それは心強いですね、オーナーさんにとっては。
そう思います。
実際に導入したキャンプ場とかって反応はどうなんでしょう？
それがですね、 結構若い世代とか、あとファミリー層からの評価が高いみたいで。
あ、やっぱり。
予約する時の決め手になったみたいな声もあるようです。
そうか、もう Wi-Fi があるかないかが選ぶ基準に。
そういう流れになってきてるのかもしれません。で、特に期待されてるのが、ワーケーションの需要ですね。
ワーケーション?キャンプ場で仕事。
ええ。平日の稼働率を上げるっていうのは、多くのキャンプ場にとってやっぱり課題ですから。
確かに、これは大きな可能性かもしれないですね。
ええ。
でも、やっぱり気になるのは、せっかく自然に来たのに仕事とかネットっていう、いわゆるデジタルデトックス派の声もあるじゃないですか。
もちろんその点はありますよね。藤田さんもそれはちゃんと分かっていて、強制するんじゃなくて、選択できる環境が大事だと考えているようです。
選択できる環境ですか?
ええ。例えば、Wi-Fi が使えるエリアと、あえて使えないエリアをはっきり分けるとか。
ああ、なるほど。ゾーニング。
そうです。あとは利用時間に制限を設けるとか、そのキャンプ場のコンセプトに合わせて柔軟に運用しましょうと。
ふんふん。
Wi-Fi はあくまで便利な道具であって、使うか使わないか、どう使うかはキャンパー次第ですよっていうスタンスですね。
なるほど。押し付けないってことですね。
そういうことです。
今後の展開みたいなのはどう考えてるんでしょうか。
今後はサービスの内容をもっとこう体系化していきたい。
はい。
で、キャリアの電波が入らないとか、あと業者さんの見積もりが高すぎるんだけどとか、契約内容これで大丈夫なのかなみたいな、もっと具体的な困りごとを持ってるキャンプ場へのサポートを強化していく計画だそうです。
より具体的にピンポイントで助けていくと。
ええ。将来的にはキャンプだけじゃなくて、公園とか他の観光施設とか、そういう屋外の施設全般への展開も、まあ、考えているとのことです。
へえ、広がっていきそうですね。
可能性は大きいと思います。
なんかこう藤田さんの取り組みって、単に技術をポンと提供するんじゃなくて、キャンプ場の価値自体をもう一度考え直そうとしてる感じがしますね。
ええ。
そのキャンプしない系管理人だからこそのちょっと引いた客観的な視点っていうのが、アウトドアとテクノロジーのなんか新しい関係性を生み出してるのかもしれないですね。
本当にそう思いますね。ここで一つ皆さんにちょっと考えてみていただきたい問いがあるんですが。
はい、何でしょう。
キャンプ場みたいな、その自然の中にいる空間で接続することが当たり前になったとしたら、私たちの自然との向き合い方とか、日常から離れるっていう体験の意味って、これからどう変わっていくんでしょうかね。
深い問いですね。便利者とどう向き合うか。
ええ、そのバランスですよね。
もしこれを聞いているあなたがキャンプ場のオーナーさんとか関係者の方で、Wi-Fi 導入とか IT の活用について何か課題を感じていらっしゃるなら、
はい、
この藤田さんに一度相談してみるのもいいかもしれませんね。
そうですね。専門家ですし、現場を知ってますからね。
元の記事には連絡先へのリンクもあるそうなので、興味があればぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
ええ、ぜひ。